おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日の話題は、
はい、日本と中国のことについてです。
はい、
と言いますのは、8月12日は日中平和友好条約が結ばれてから40周年にあたるそうなんですね。1978年、私は東京外国語大学の中国語学科の学生でした。
じゃあ本当にまさしく勉強中の真っ只中だったんですね。
あまり勉強してないんですけれども
、いや
、まあ、国交が結ばれましたのが1972年、
はい、
そしてこの平和友好条約が結ばれた今から40年前頃からようやく日本からの観光客が中国へ行き始めたと思うんですね。
はい、
まあ、でもその頃基本的に観光というと、団体旅行でしか中国の場合は許されておりませんでした。
はい、
中国は文化大革命の大混乱から脱したばかりでみんな貧しく、うん、そしてほとんどの人がカーキ色の人民服を着ていました。
うん、なんか中国ってイメージはこの色ですよね。
今井さんでもですかね。
そうですね。
で、その頃ですね、日本の旅行客がホテルで物をゴミ箱に捨てると、私たちにとっては不要だと思えても、うん、彼らから見るとまだ使えそうに見えるのか、それとも忘れ物だと思ってしまうんでしょうかね。うん、次の訪問地までそれをわざわざ送ってくれるというようなことがたびたび起こったそうで、ですからその頃は中国は本当に良い国だといったエピソードばかりが取り上げていました、うん、られていました。
はい
はい、ところが最近では中国の方々のマナーの悪さをあげつらうようなことが目立ちますから、中国人観というのは40年間で極端から極端へ動いているようにも見えます。
うん、思い切り振り幅が変わっちゃいますよね。
そうですね。
はい、
で、私が中国に初めて行ったのはこの学生時代でして、はい、1980年のことだったと思います。
はい、
同級生が上海の日本領事館でアルバイトをしていて、うん、そのおかげである方に招聘状を書いてもらうことができました。
はい、
先ほど団体の観光しか日本人の場合許されていないって言いましたけれども、このおかげで特別に個人の自由旅行が許されました。女子学生4人だけの、まあ、賑やかな旅となりました。列車で移動するとき、このときですね、外国人のあんたたちは必ず一等車に乗らなければならないと言われました。
はい、
学生の分際でですね、はい、でそのとき車内で出された料理は中華料理のフルコース。
うん、
それでも私は好奇心満々でしたので、中国の一般の方々が乗っている二等車も見に行きました。
ほう、そちらはどうでした？
はい、今でも印象に残っているのは車内で出されていたお弁当です。白米の上に乗ったおかずはほんの少しでした。
うん、
今井さんお若くてご存じないかと思いますが、当時中国の方々は皆スレンダーな体型で、私たちはそれはきっとウーロン茶のおかげに決まっていると言ってました。
はい、
ウーロン茶を飲めば痩せられんじゃないかといういわば都市伝説のように言い合っていました。
はい、
ですけれどもあの時弁当を見て気がついたのです。
うん、
当時の中国は貧しく摂取カロリーが少ないから痩せているんだということに、
なんかそれを見ると納得ですよね。
はい、まあ今考えると本当に笑い話ですよね。ところで最近中国から日本にやってくる観光客が増えています。
はい、
中国人観光客へのビザの発給要件を緩和したことが大きな理由だと言われています。
はい、
最新号の月刊誌中央公論で馬立成さんという中国の著名な評論家が日中関係を論じているんですけれども、
はい、
その中で1000万人単位の中国人旅行者がそれまで頭の中にあった第二次世界大戦中のイメージとは違う日本の繁栄ぶり、うん、礼儀正しさなどを見て心の底から日本を称賛している。
はい、
これは近年の日中交流における大きなブレイクスルーだと書いています。
うん、本当に考え方がガラッとまた変わるてるんですよね。
そうですね。民衆レベルが変わりつつあるということですかね。
はい、
まあ、でも日本側からではですね、爆買いに代表される経済効果ばかりに目を奪われているように見えます。
はい、
でもこうした交流を大切にしたいと この日中平和友好条約40周年の節目に私は考えました。
はい、一般市民レベルではですね、はい、日本と中国とこう見方がだいぶね、同じ方向を向きつつありますけど、
ね、
政治レベルはまだかなというところありますね。
そうですね、そういうことあると思いますね、うん、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんでした。